今日はですね、聖なる汚さという説教題にしました。毎週水曜日に説教題を考えて、遊牧会の方にお渡しして、そして素敵な字をですね、筆で書いていただいています。今回は聖なる美しさではなくて聖なる汚さという説教題にしたんですけれども、自分で言うのもなんなんですが、なかなかいい題やだなと思っています。というのもですね、普通は聖なる存在っていうのは美しさを含んでいると思うんですけども、そういうふうに考えがちだと思うんですけど、でも今日のこの聖なる汚さという説教題はですね、本当は汚いものと私たちが思っていることにこそ聖なる存在が宿っているのではないかということをですね、思っているんです。聖書に導かれながら、今日はそのことをご一緒に短い時間ですけれども考えてみたいと思っています。例えば聖書において聖なるという言葉が使われている場面がたくさんあります。本当に数えきれないくらい有名な場所で、出エジプト記3章5節というとピンとくる方いらっしゃるかもしれませんが、モーセが神に出会う場面なんですね。こういうふうに言っています。神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。旧約聖書には聖なる存在は罪深く汚れた存在から、汚れた存在から隔絶している、離れている、離れなければいけない、そういう感覚があります。でこの今お読みしましたモーセと神が出会う場面はその象徴的な一つの例なんですね。でもちろん出エジプト記を読み進めていきますと、イスラエルの偉大な預言者であったモーセが神と直接顔を合わせて話し合うという場面が出てきますけれども、あくまでもそれは例外的なことであって、一般的に言って罪深く汚れた汚れた存在である人は聖なる存在である神を直視することができない、そういう思想が旧約聖書にはあります。なんでなんでしょうか。人の目には神様の聖なる光が眩しすぎるからなんだと思うんですね。まるで私たちが太陽を自分の目で見ることができないように、人は神を見るときに命が奪われてしまう、そんな物語さえ出てきます。もう一度元の話に戻りますけれども、旧約聖書において聖なる、英語で言うとホーリーっていうことですけれども、それは汚れた汚れたものから隔絶している、隔たっている、離れて存在している、そんな意味が含まれています。そしてもう一つ、聖書における聖なるという考え方について同時に押さえておきたいことがあるんですが、それが今日の聖書の箇所の10章4節に出てくるので注目してください。ここはですね、百人隊長のコルネリウスが神様の働きに出会い目覚めるという場面ですね。でもちろんコルネリウスという人はユダヤ人ではなくて異邦人です。ユダヤ人から見れば異邦人は汚れた存在とされていましたけれども、このコルネリウスは唯一の神であるヤハウェを恐れる人でした。だからこそこのコルネリウスは神の働きに出会い目覚めたわけです。10章の3節と4節をお読みしましょう。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきてコルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。彼は天使を見つめていたが怖くなって、主よ何でしょうかと言った。すると天使は言った。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。でここで今私たちが注目したいのは4節の彼は天使を見つめていたが怖くなったというところですね。神様の働きに気づく瞬間、それは私たちにとって素晴らしい瞬間なんだと思うんですけども、一方で怖いことなんだ。なんでなんでしょうか。 それは自分自身の在り方が問われるからだと思うんですね。本当の意味で神の働きを理解するということは、同時に自らの罪深さ、汚さというものを理解することではないでしょうか。だからこそ神に出会うというその出来事は人を生かしもする一方で、とっても怖いこと、人の在り方を厳しく問うことにもなるんだと思います。皆さん、ことわざを一つ、ことわざなのかな、よめとおめ傘のうちって言葉ありますよね。江戸時代の頃の言葉なんでしょうけども、女性が美しく見える条件を言った言葉のようですね。よめ、夜の目、遠目、遠くから見る目、傘のうち。夜女性を見る場合、遠くから女性を見る場合、傘のうちにこう入っている女性を見る場合、私が言ってるんじゃないので誤解しないでほしいんですけども、現代の感覚からするとちょっと失礼な言葉ですが、けれども一面こう納得させられる部分もあって、遠くから見ていると大抵のものは美しいんですね。女性の話じゃないのでそれ忘れてほしいんですが、でも美しいからといって近づいていくとだんだん粗が見えてきます。で、近づいてみると幻滅するってことはよくあるんですね。なんでかっていうと、自分の持っていたイメージとは違う部分が見えてくるから。どんなに美しい出来事、美しい人だって、近くでずっと一緒に過ごしていれば、近くでいろいろ間近に経験していると、残念な部分がどうしても見えてくる。しょうがないですね、人だから、生きているから。それはその人が生きている証拠だと思います。生きているからこそいい時もあれば悪い時もある、瞬間瞬間変化があるんだと思います。でもそういうことに離れていて遠くから見ていると気づかないんですね。近づいていかないで遠くから見ているだけだったら、いつまでも美しいままなんだと思います。どこまで行っても自分と関係ないから。自分と関係ないということは、自分が少しも痛くならないということのいうことだと思います。それが遠いってことの意味なんだとするならば、近くに行くっていうことは自分が傷つくことを覚悟する、汚いものを覚悟するっていうことになるんだと思うんです。例えば関係が近い、関係が遠いということを私たちは日常生活の中で感じます。いちいち口にしませんけども、関係の近さ、いろんな形があると思います。皆さんも関係が近い人ということで具体的に特定の誰かを思い浮かべることができると思うんですね。関係が近いっていうのはどういうことなのか、いろんな言い方ができるかもしれませんけども、かけがえがない関係という言い方はできないでしょうか。かけがえがないもの、失いたくないもの、なくしたくないもの、二つと同じものがない、自分にとってこれがただ一つのものだと感じるもの、そういう感覚、それが関係が近いということの一つの大切な意味じゃないかと思うわけです。でもですね、先ほどお話ししましたように、近いっていうことは自分が傷ついたり、相手や自分の汚さがよく見えてくるということでもあると思うわけです。でもそれでも近くいたいって思う、そういう関係、そう思えるくらい大切な相手だから、かけがえのない相手だから、だから本当に自分にとって近い人のそばにいるということは嬉しいこと、そして尊いことなんだと思います。たとえその結果自分が傷ついたとしても。でもですね、逆説的に聞こえるかもしれませんけど、そのように私たちが傷つく可能性があるということこそが、私たちに喜びをもたらすんじゃないかなとさえ思います。私たちが全く傷つかないところに離れて立っていたら、私たちはきっと喜ぶこともないんじゃないかなというふうに思います。傷つくことと喜ぶこと、そのどちらをも覚悟する、そのために自分を開いていく、結論を先取りするようですけれども、そのような態度が私たちが聖なる存在に近づいている証拠なのではないかと私は信じています。少し違う角度からお話をいたしますけれども、先ほど牧会祈祷の中でも祈りましたが、7月の第2週、今日はですね、 日本キリスト教団につながる諸教会が守っています部落解放祈りの日です。昨年の礼拝では猿回し芸人の紫太郎さんの辞典を少し紹介しました。覚えてらっしゃるでしょうか。猿の太郎のこの反省っていうポーズで有名になったあの人ですね、紫太郎さん。で、紫太郎さんは有名になった後、ご自身が被差別部落出身者であるということをカミングアウトされた。そのような紫さんの経験を、紫さんの自伝、本からその葛藤、心の揺れ動く様、それでも屈せずに前に進もうとする生き方をほんの少しだけ学ばせていただきました。分かち合わせていただきました。そして今年も私たち旭川豊岡教会では今日の主日礼拝で部落解放祈りの日ということを覚えたいと祈りたいと思いますけれども、今年は昨年とは少しアプローチの仕方を変えてみたいと思うわけです。昨年は紫太郎さんという具体的な一人の人物の個人史、個人の歩みを手がかりにしましたけれども、今年はそうではなくって少し聖書自体に集中したいと考えます。もう少し正確に言うならば、使徒言行録が書かれた時代の背景について、この時代なぜこの使徒言行録が書かれなければいけなかったのか、イエスの弟子たちはこの使徒言行録を書くことによって何を経験していたのかということについてイメージを膨らませてみたいと考えます。もう少しはっきりとお話しするならば、つまりですね、イエスが十字架で殺された後、弟子たちは復活してイエス・キリストに出会ったと聖書は証言をするわけです。そして弟子たちは新しい生き方を選んでいったと聖書は私たちに伝えます。じゃあその時代、そのように告白した弟子たちは何を経験していたんだろうかということです。それはイエス・キリストに連なる教会がユダヤ教から離れて少しずつ新しい形を取るようになっていった、そういう時代、そういう経験。イエス・キリストを信じる人たちの群れに起こったこと、それはですね、初めはユダヤ教の一グループでしかなかった弟子たちの群れが少しずつ自分たちはユダヤ教ではないという、そういう自己理解、アイデンティティを作っていった、別のキリスト教の信仰というグループを作っていった、そういう歩み、それが今私たちが読んでいる使徒言行録10章の背景にあります。水曜日の聖書研究祈祷会で最近活発に盛り上がっていろんなお話してますけれども、何度か一緒に考えたことをもう一度ここでご質問したいと思います。十字架上で殺されたイエスはキリスト教徒なんでしょうか、キリスト教徒じゃないんでしょうかという質問ですね。どう思いますか皆さん、イエスはキリスト教徒でしょうか、キリスト教徒じゃないんでしょうか。ご存知のようにキリスト教はの信仰というものは、イエスがキリスト、キリストというのは救い主という意味ですね、メシアという意味、イエスが救い主であるということを告白する、信仰です。そういう宗教です。そういう意味において確かにイエスがいなければキリスト教は始まらなかった、それは確かなことですけれども、イエス自身がキリスト教徒だったわけではありませんし、イエス自身がキリスト教を始めようとしていたわけでもないと思います。そして実はイエスが死んだ後すぐにキリスト教が始まったわけでもないんですね。つまりシモン・ペテロなどのイエスの弟子たちはイエスが死んだ後にすぐに、よし、自分たちはキリスト教のグループを始めるって考えていたわけではないわけです。そうじゃなくって、ペテロたち弟子たちのグループは最初はユダヤ教の中の一つの流派でしかなかった。言うなればユダヤ教イエス派とでも言いましょうか、イエスグループとでも言いましょうか、そういうグループに過ぎなかった。それがユダヤ教の中でだんだんと独自の色合い性格を持った一つのグループになっていき、人が増えていき、そしてユダヤ教から独立していくという歩みをとっていきます。そのあたりの事情は使徒言行録中でもパウロの歩みに象徴的に表されていきます。 ユダヤ教イエス派からキリスト教へ流れ、一言で言い表すならば、こういうふうに言うことができると思います。ユダヤ人と異邦人がイエス・キリストという名を信じて、一つの共同体を作っていったということなんですね。今日の聖書箇所、とても象徴的な、非現実的な言語で書かれています。11節見ますと、こういうふうにありますね。天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさいという声がした。これは、どういうことかっていうと、異邦人にイエス・キリストのメッセージを伝えなさいという声をペトロが受け取ったということですね。あらゆる獣、地を這う者、空の鳥っていうのは多分異邦人のこと。だからペトロはこういうふうに言いました。14節ですね。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くない者、汚れた者は何一つ食べたことがありません。ユダヤ教徒にとって異邦人とは罪深い民、汚れた存在、一緒にいることはできない、そう思っていた存在。でもそうじゃないんだという神の声をペトロが受け取ったということ。15節、するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。キリスト教の母体となったユダヤ教はもともとイスラエルの民、ユダヤ人だけの宗教でした。ユダヤ教、何を大切にしているメッセージかと言いますと、神様が弱く小さな群れであったイスラエルの民を選び、救いの約束、契約をイスラエルのために与えてくれた、そういう信仰、神が私たちと共にいてくださるという、そういう信仰です。奴隷として搾取され、エジプトにおいて苦しんでいたところ、神が預言者モーセを遣わしてイスラエルの民を救い出し、約束の地カナンに導いてくれた。そしてその途中で神はイスラエルの民に十戒と律法を与えた。これがユダヤ教の原型、元の形ですね。その元の形が時代とともに少しずつ変わってきて、新約の時代になってイエスが、そしてペトロたち弟子が登場してくるわけです。イエスが死んだ後のペトロたち、そういう弟子たちのグループについて想像をしてみます。ユダヤ教イエス派にはどういう人たちが連なっていたんでしょうか。少し単純ですが整理しますと、ユダヤ教イエス派には大きく2つの人たちがいました。それはユダヤ人と異邦人なんですね。ユダヤ教イエス派には異邦人もだんだん入ってきていたわけです。そして、ユダヤ人の中も2つに分けられます。それは従来のユダヤ教の枠組みを大切にしていた人たちと、そしてもう一つ積極的に異邦人と付き合っていった、そういうグループです。バビロン捕囚の時代以降、ユダヤ人はエルサレムから全世界へと散らばっていき、各地でユダヤ人のコミュニティを作っていきます。そのようなユダヤ人のことをディアスポラのユダヤ人と言ったり、ヘレニストと言ったりします。それは主にヘブライ語よりもギリシャ語を話していたからヘレニストって言われました。そしてユダヤ教イエス派は、使徒言行録の6章1節なんかを見ますと、ヘブライ語を話すユダヤ人のグループとギリシャ語を話すユダヤ人のグループに分かれていたということが言われます。ギリシャ語を話すユダヤ人ヘレニストのグループの代表者がステファノなんですね。ステファノは、最初の殉教者と言われた人ですけれども、使徒言行録7章の終わりにステファノが殉教していく様子が描かれています。要するにステファノは何を言ったから殺されたのかというと、従来のユダヤ教の在り方、エルサレム神殿を中心とするユダヤ教の体制を痛烈に批判して殺されていったんですね。その後ヘレニスト、ギリシャ語を話すユダヤ人に対してユダヤ教の体制側から大迫害が起こされていきます。ヘレニスト、ユダヤ人たちはエルサレムを追い出されて各地へと散らばって散らされていきます。そして各地でイエス・キリストを信じる新しい信仰共同体を作っていきます。それらの信仰共同体が生み出していったのがマルコ福音書であり、またエルカ・ヨハネの福音書であるわけです。 このようにして生まれた信仰共同体は決定的に、そして本質的な意味で新しい点を持っていました。それは何度も申し上げていますけれども、その信仰共同体にはユダヤ人と異邦人が共に集っていたということです。エルサレムを追われて、エルサレムから離れてディアスポラ、世界各地に散っていったユダヤ教イエス派、キリスト派のヘレニストは、ギリシャ語を話していた人たちは、まずはすでに各地に存在していたユダヤ人の街道に入っていって、イエスがキリストであるということを伝えていった。そしてその街道にはユダヤ人と異邦人が共に集まっていった。そのようにして今の私たちにつながっていくキリスト教の信仰が生まれていったわけです。世界各地においてユダヤ人たちは町ごとに街道を持って安息日ごとに集会を開いていました。そこにはもともとのユダヤ人、そして正式にユダヤ教に改宗した異邦人、そして正式に改宗していないけれどもユダヤ教に魅力を感じていた、そういう異邦人が、いろんな人が集まっていたんですね。ユダヤ人じゃないから来てはいけないということではなかった。そういういろんな人がいる中で、ユダヤ人と異邦人が共に集う教会が誕生していって、キリスト教の教会になっていきます。民族の間に区別はなく、生まれた場所、背景、出身地による区別は、差別はなく、神を恐れる異邦人が何らかの条件や制限を受けることなく、共に共同の食事に預かり、新しい契約に預かっていくわけです。もちろん人が集まることですから、人がやることですから、どの時代どの場所にあっても理想と現実のギャップはいつまでもなくならないでしょう。けれども、そのような理想を掲げてユダヤ人と異邦人がただ一つイエス・キリストという名において違いを乗り越えていこうとした、そこにイエス・キリストの命が宿ったということを、今日の聖書の箇所から私たちはメッセージとして受け取りたいと思うわけです。ヘレニスト、ギリシャ語を話すユダヤ人が異邦人をユダヤ教への正式な改宗なしにキリスト派に受け入れたときに、彼らは何かそれについてはっきりとした主義主張、理論的な武装をしていたわけではきっとないと思うんですね。むしろイエス自身が社会的な罪人とされていた人をそのままで受け入れていたということを思い出して、そのことに従って自分たちも生きていきたいという、そういう素朴な思いが彼らを動かしていたのではないでしょうか。ヘレニストのユダヤ人をして、民族的な罪人であるはずの、異邦人を受け入れさせたもの、何だったのでしょうか。ヘレニストのユダヤ人は立法主義者ではなかったから、ユダヤ法的に正式なユダヤ人でなくても神様を恐れる異邦人をそのままで受け入れることができた。神学的な塾色に基づいた、そしてそのような宣教的な戦略の結果ではなくって、本当に隣人と共に生きるんだ、イエスだったら多分この隣人と共に生きるに違いないという、そのような祈りと、そして隣人を大事にする気持ちを持って、新しい信仰共同体を作っていったのではないかと私は信じます。ヘレニストのユダヤ人は主にギリシャ語を話す人たちでした。そしてステファノに代表されるように、もともとの従来にあったユダヤ教の枠組み、エルサレム神殿を中心とする宗教体制に対して批判的な立場を取っていました。その結果、ユダヤ教の主だった人たちから迫害されて、エルサレムを追い出されてしまいます。そして追われた先の各地で、その地に生きていた人々と新しい信仰共同体を作った。ディアスポラのユダヤ人と異邦人が共にイエス・キリストという名を信じた。これが2000年の時を超えて私たちにキリスト教の信仰を伝えてくれている原動力となっていきました。今日の話をまとめたいと思いますけれども、人が人と共に生きていくということはどういうことなんでしょうか。いいことばっかりじゃないと思うんですね。というか嫌なことばっかりかもしれません。時にはね、美しいことよりも、もしかしたら汚いな、汚れている、汚れているっていうことの方が私たちの心を支配することの方が多いかもしれないと思うんですね。人間はどうしても、口 口でいいことを言ってても心で汚いものを捨てることがなかなかできません。人間が決める恣意的な価値判断、何が美しいのか、何が醜いのか、何が聖なるものなのか、何が汚いものなのかという恣意的な判断によって誰かを、そして自分自身を価値づけて心の中で差別する心から、この中にいる誰一人はとして自由な人はきっといないと思います。私も含めてもちろん。でもですね、今自分に与えられている場所で与えられている人と共に精一杯生きていくということ、そのことを神様は私たちに示していないでしょうか。そのことこそが聖なることであると今日の聖書のメッセージから私は受け取りたいと思うわけです。むしろ人間が勝手に決めつける価値判断、汚さにこそ神の聖なる技が含まれているというメッセージを今日の聖書の箇所から引き出しては読み込みすぎでしょうか。けれどもそれは一つの決断であり、一つの信仰であると思います。けれどもその信仰を私たちの具体的な生活の中で具体的な行動として表していくときに、初めて頭の中で思っているだけじゃなくて、小さくてもいいから自分にできることを目に見える形としてなしていくときに初めて、その時私たちは神の働きの中に招き入れられるのではないかと信じますし、その時に私たちはほんの少しかもしれませんけれども、自分の心が自由になることを感じるのではないでしょうか。一言祈りましょう。神様、あなたによって許されて今私たちは祈りを捧げようとしています。ブラック解放祈りの日、人が人の作った恣意的な価値判断によって誰かを裁き、自分を裁くことがないように、私たちの心の中にあるそのような思いから、どうぞ私たち一人一人を自由にさせてください。そのために私たちが祈りを共にし、信仰を新たにし、具体的な行動を一歩一歩取ることができるように、どうぞこれから始まる1週間あなたが共にいて私たち一人一人を導いてください。それぞれの働きの場においてあなたが私たちを励まし、苦しんでいる友を慰め、病によって不安を感じている人々、どうか癒しの御手を差し伸べてください。足りないものは語っていますけれども、しかしそれでもこの場にあってあなたが望んでいてくださることを信じますから、この祈りをどうか回収を、一人お一人の心の中にある祈りとともに合わせてあなたの御前にお捧げいたします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。